けましておめでとうございます。2004年鉄と延命の新春対談司会を務めさせていただきます馬下です。本来私は巨人ファンなんですが、去年の優勝を逃したということで、罰ゲームでこのようなことをさせられております。それでは早速登場していただきましょう。鉄と延命さんです。
あ、明けましておめでとうございます。鉄です。
あ、明けましておめでとうございます。延命です。
あの、鉄と延命さんなんですね。漫才コメみたいなと思うんですけどそこはどう、鉄さんと延命さんだと思うんですけど別にいいんですけどねいつから我々は漫才コメやったのかなと
それでもいいですけどね。まあ、ついにですね、優勝を振り返る対談ができると。
何度目か分かりませんけども、ついにですね、そのような偉業を成し遂げることが可能という。
ですね。
それでめでたい、うん。本当におめでとうございます。
本当に心から明けましておめでとうございますと言えるわけですな。というわけで、まあ、今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は、FITN の提供でお送りします。
それではまずこのコーナ
ー、阪神タイガース優勝への奇跡ベスト10。
このコーナーは非営利組織 FITN により独断と偏見で選別されました優勝へ至るまでの18年間に起こった主な出来事をベスト10形式で紹介するコーナーです。第10位、俺の車がさぁ。というわけですね、要するにですね、これは川尻選手がですね、
はい、
非常に素晴らしい人格者であるということが分かったときなんですよね。でも要するに、僕らが秋キャンプに行ってですね、阪神タイガースとして頑張ってるかなと思って、ある某民宿に泊まったところですね、
はい、
実はそこが阪神の選手のマッサージをやる場所だったということが分かってですね、はい、器具にも、我々がロビーに出て行ったら阪神の選手が次々とやってきて、はい、マッサージを受けてると、これはサインをもらいたいと少年の心に変えてですね、
はい、
そこへ突入していき、
はい、
サインをもらい感動にむせび泣いていたはずが、なぜか、悲しみの涙に暮れる羽目になったという事件でしたよね。
川尻投手はですね、椅子に踏んどり返ってこう、まあ、練習のわけですから野球の話でもしてるのかなと思ったら、俺の車がさぁとタバコを貸して歩いてるわけですよ。
タバコをね。
それで、しかもその吉田博士とか、新庄選手とかですね、なんかはいはい、そうですよね、となんかこう、古文のように、こう別だって話を聞いてるわけですよ。あれを見て、まあ、このチームはダメな集団だなと。
やっぱ僕が一番印象に残ってるのはですね、あの時少年の目をしていたはずの、哲さんがですね、その姿を見て、サインも途中にやめて、部屋に戻り、枕を涙で濡らしながら。
本当にね、ショックがありますよね。
でしょうね。第9位、エースの藪、普通の藪、どうしようもない藪。
これは元ネタはですね、あの、かの石井彩智、漫画家の、かの先生がですね、藪という投手は、エースの藪、普通の藪、どうしようもない藪と3種類いるに違いないと。
うん、
なぜかというと、突然崩れたり、試合によって、その、調子の人たちが明らかに変わったり、まあ、試合中に突然変わったりとするので、多分毎回、なんかルーレとかなんかで、あの子の3人が入れ替わって出てくるんじゃないかと、まあ、誠しやかに言われているということですけどもね。
それは多分本当でしょうね。そうでしたね。まあ、最近あの、エースの矢はあんまり見かけないですね。どこ行ってしまったんでしょう。時々、あの、ユニフォームが違う時があるんですよね。あ、これは明らかに別人だという時がありましたね。
第8位、和田の右打ち。
やっぱり和田裕太という人物を語らないとですね、阪神タイガースは、語れないということですよね。やっぱりあの、和田の、なんていうのかな、自分のプロ野球人生を考えた時に、ホームランじゃない、すごい打点を稼ぐわけでもない、体が大きいわけでもない、という時に、自分はプロ野球の世界で生きていくためには何が必要かということを散々考えて生み出したのが、あの素晴らしい芸術的なライトマンヒットなんですよね。
しかもあのなんか手首がもう流し押しできるように固定されてるんじゃないかとか我々いろいろ無茶苦茶言ってましたけど、実際どうだったんですかね。あのキャンプではですね、何でしたっけ、あの
やはりその和田裕太 in 秋キャンプと我々が読んでいたようにですね、
和田は果たしてじゃあホームランを打てないバッターだったのかというと実はそうじゃなくて、その気になれば年間7、8本ぐらい打てるバッターだったんですよね。
実際打った年もあったんです
よ。ありましたよね。でもあえて打たなかったというのはやっぱり彼はですね、チームのために自分を殺してつなぎの野球に徹したいという思いからですね、キャンプではホームランを、練習中散々打っといて、自分の気持ちをすっきりさせてシーズン中はライト前に来たんです。なんて素晴らしい自己犠牲精神、
素晴らしい選手ですよ、
しかし彼の自己犠牲は実らず彼の在籍中は優勝できなかったとしたね。
第7位、阪神タイガースメディア偉人伝。
まあ、弱小球団をですね、こう毎試合全試合中継し続けるという素晴らしいメディア関西にはございまして、テレビではサンテレビ、ラジオでしょ、ラジオでは ABC ラジオ、この2局はですね、本当にこうずっと弱いタイガースを必死で応援し続け中継し続けてきたという素晴らしい集団なんですけども、誰が印象に残ってますか？
それはちょっと補足したことですね、やっぱ MBS はですね、途中一時期浮気してたことと、かの中村克弘が解説をやってる時期があったということで、我々の眼中には入ってないということをまずご了承いただきたいんですが、やっぱりですね、まず何と言ってもあげなければいけないのは土門さんですよね。サンテレビのアナウンサー、元 NHK の東京オリンピックの実況を担当したという土門さん、片や ABC の植草貞夫アナウンサー、この両巨頭が、日本の放送界に勝った両巨頭が阪神タイガースだけのために実況をやってくれるという、素晴らしいですよね。土門さんといえばあれでしょう、
これです、これなんです、またはですね、この選手は何々に定評があるんですと、どっからその情報を仕入れたんだというねマニアックな情報がやたら出てくるんですよ、あの人はね、
まあ、かと思えば、ちょっと試合前長嶋監督に聞いたんですがという豪華な人脈、その他にも西澤さんとか、ね、松島さんとかさん、テレビには、素晴らしい枯れ方をした
枯れ方って
目大きなたちが実況してたわけですけれども、彼らは去り去年優勝するということになってしまったんですよね。彼は ABC で何としても語っておかなければいけないのは竹内川なんだけどね、竹内川といえばやっぱりあの実況じゃないですか
佐々木がですね、名物の大魔神、佐々木投手はですね、
はい、
無失点、で連続セーブを記録していた、
ありましたありましたありました、大阪ドームですね、
矢野選手は、サヨナラタイムリーを打ったとしてがあったんです、
ありましたありました、
あの時にですね、まるで優勝したかのような実況あの時98年は阪神タイガースはもうぶっちぎり大変だったんですよ、
現実のチームはね、
片やベイスターズはもう優勝向けてまっしぐらということだ、
そう
そんな、まあ、たかが大会チームが優勝しようというチームに一勝したわけで、まるで優勝したかのような騒ぎです、
センターオーバー打球は消えていく矢野長打和田はホームに帰ってくるさよならさよならさよなら3回言ったからねすごいね、筋書きのないドラマ、これがすなわち野球と最下位チームのたった一勝でそこまで生きられたけ近川アナウンサー、彼が ABC の偉いさんになって実況の現場から引退した、たった2年後に阪神が優勝してしまうという悲しいですね、彼の実況で優勝が聞きたかった、
そうですね、
まあでもこれからの新しい時代はですね、サンテレビの岩さんですよね、
ABC の清水二郎と、まあ、この2人が去年の優勝の実況を担当しまして、これから彼らが背負っていくんだろうと、
そうですよね、
そう思います、
サンテレビの岩佐君の名言、これでやっぱりこれからのですね生きていけるなと思いました、
これは本当の優勝です、素晴らしかったですね、
現実の優勝なんだということを誰もが疑ったことをその場で実況できるというのは3点目の甘さならではだったなと思います。まああとメディア関係ということで言えば、サンケイスポーツの稲見キャップ、彼の力は偉大ですよね、野村監督がいいんじゃないかということを熊オーナーに進言したのも彼ですし、野村監督がサッチーソードで、対談するという時に次は岡田じゃなくて星野がいいんじゃないかと実際に熊本に進言したのも彼でしたよね。今回の優勝はサンスポの稲見キャップなくしてはなかったということで、まあ、感謝すべきなのかどうかはよく分かりませんが、まあ、サンケイスポーツよくやったということでいいんじゃないでしょうか。
第6位、眼中にありません。
これはやっぱりですね、広島東洋カープの、天才、異常天才、またの神、前田智則選手ですよね。彼はやっぱり高校時代、熊本工業高校でですね、早くも注目を集めてた、高卒だったわけですけれども、同じ九州出身のですね、西日本短大附属高校の新庄剛志選手について、マスコミから問われたときに、はい、一言、眼中にありませんとおっしゃられたわけですな。
まあ、前田選手はですね、本当に素晴らしい選手で、プタレップ当初のですね、200勝をご自分のエラーで、なしにしてしまったんですよね。
そうでした、ありましたね。
一応試合ではヒーローになって、なったんですけども、ヒーローインタビューでですね、ヒーローインタビュー、だから、やってくれてもらったんですけども、
そうそうそう、
プタレップさんの200勝を私のミスで許してしまったので、
断ったんですよね。
泣きながら断ったという、俺は非常に羨ましくてですね、ああ、いい選手だなと思ったんですけど、
思いましたよね。
その、また選手に、眼中にありませんって言われてしまう、新庄剛志に、我々はかけなければいけなかったという事実がですね、なんとも、
皮肉というか、それにすがりつくしかなかった時代があったというお話でございました。
第5位、石田管理部長。
石田管理部長といえばもう契約更改の不運事とまで言われた男でして、
旋風を巻き起こしましたね。
弓永投手はですね、もうちょっと中継ぎはブルペンでも慣れてるから給料その分もくれよと言ったらですね、
当然の要求ですよ。
新庄君は三強で肩が出るぞじゃないか。君たちはその努力をしてるのかねと、おっしゃったらしくてですね。まあそれを聞いた伊藤敦投手が、石田さんって野球やってらっしゃるんですよね、とまで言われるほどの、まあ、数々の名言をですね、石田管理部長は。
石田管理部長にまつわるね、さまざまな名言が飛び出したという。
吉田博選手ですね。君は便利屋だよ。だから1000万ぐらいでいいんだ。面倒かって言い切ったんですね。彼は、こうなんですかね、野球観を本音から覆す発言を数々されましてですね。ある意味、伝達なんですよね。
そうですよね。多分、日本で最も有名な球団職員だったのかなという気が。ただ、一管理部長に、査定担当に過ぎないにもかかわらずですね、我々はその顔写真すら入手しておりまして、秋キャンプに行った時に、さりげなく隣に座っていた石田管理部長に気づき、写真を盗撮するという、しかもそれを自分たちの機関紙の表紙にしてしまうということもありましたですね。
第4位、こんな球団見たことないよ。
まあ、阪神タイガースにはいろんな、外からの戦力がですね、93年以降来たわけです。で、まあ、その代表格はですね、なんといっても松永宏美選手、パ・リーグの、パ・リーグが誇るスイッチヒッター、素晴らしいバッターでしたね。これね、全く異論を挟む予定ないと思います。しかしですね、どうも彼は、阪神といいますか、日本といいますか、ご縁がなかったようで、ホークスが FA で移籍するわけですが、その後にですね、黙って出ていけばいいものあそこは砂場やと、こう公園で幼児が遊ぶ砂場やと、お前のことをやってるんじゃないんだというようなことを言ってですね、出て行ってみたりとか、これも誰かなんか言ってましたよね。
その時は松永発言聞いた時はすごいムカついたんですけど、
ムカつきました。
それから数年経ってですね、元西選手がタイガースを出ていく時にですね、練習はちゃんとしないし、なんでこんなやつだっていう選手が一軍にいるし、こんな桁見たことないよって言って出て行ったんですよ。あの時にですね、あ、松永が言ったことは確かったんやと、
お前やったんやなと思いましたね。
第3位、山よりでっかい大リーガー。
これは阪神タイガースの助っ人選手の応援歌がですね、非常に全時代的というか、
全近代的といいますか、
こう外国人にはですかね、こう、とりあえず山に起業したらいいのかというね、
やっぱ山っていうものへのコンプレックスがすごい激しいみたいで、例えば山よりでっかい大リーガーですとか、六甲を揺るがす秘密の兵器とかですね、数々のなぜか山ネタで歌を作るというところが、これはやっぱそうなんて言いますか、こうやっぱバースっていう存在がですね、彼が木こりだったというか、大きく影響してるんじゃないか、
山の男
だったというところで、
山をつけとけばなんかいいことがあるんじゃないか
なるほど
こともありながら、真っ赤に燃える一発長だとかですねどうも黒船来航のペリー以前の日本人の外国人感をどうも持ち合わせてるかのようなですね
なるほど
多分バースとかのことは、外国人だと思ってなかったですよね
あ、はいはい
はい、ただなんか、顔の真っ赤な外国人が来てこれ真っ赤に燃えて一発長だなというようなね
なるほど、
歌うのはとても恥ずかしかったですよ ね
第2位公務員並みの練習時間
これはですね秋キャンプなんですけれども秋キャンプに行ってやっぱ一番ショックだったのは練習後ですよね、
ええ、
確かに練習してないでしてないって言われていた阪神タイガースですけれども、ええまあ、練習中はねそれなりに、まあ、僕らも比べる対象は持ってなかったやつもあるんでしょうけれども、はい、それなりに言われたことをちゃんとやって、まあ、別にサボってる選手がいるわけでもないし、まあ、いいや普通やと思ってたんですよねで、まあ、日が沈むにつれて選手が1人減り2人減り気がついたら、練習終了時間定時の5時だったんですよねでグラウンドを見渡してみたら残ってる選手がたったの2人でもそれもベテランの和田と大砲一体この球団はどうなってしまうんだと普通ねあの居残り練習っていうのは、普通の練習やってるだけじゃ追いつけないから、人並み以上のことをやって、2倍3倍の努力をして追いつこうっていう若手選手がやるべきもんですよね それをなぜ大砲とはしかなかったのかということで非常に我々傷ついた時期がありましたよね
当時はですね休日本当に練習する選手が、ええ、すごいと勝つのにしかいなかったんです、ね、勝つのにはまあご覧の通りですね、ご覧の通り、まあ、もう控え選手ですよ
そうですそうです、
まあ、すごいは確かに、まあ、全然冷めてましたけど、
ええ、
君は勝つのにが練習してるのに
ね、ええ、
僕らは何してんのと
何とも思わんの
かと非常に憤慨してたんですよ、
そりゃ強なるわ
なと
じゃあ、 阪神タイガースの選手がですね、全員、キャンプでですね、そういう、定時で帰って、新たらやってたかというとですね、実はそうじゃなくて、やってるやつはちゃんと成功してるんですね。しつこいようですが、今まで何度も言ってきましたけれども、92年の、あの、フィーバーを支えた、中田浩二投手、括弧14勝。彼はですね、あの年の春のキャンプでですね、一人、黙々と、夕日に向かって誰も受けてくれる人さえいないのにボールを投げ続けてたんですよね、
はい、
なんて感動的なんだと当時涙したんですが後日談で聞いてみると、そのコーチにですね、俺わしがええと言うまで投げとけと言われて投げていたんですがコーチがそのことを忘れてしまって一体いつまでぐらい投げ続けるんだろうと思いながら300球以上投げていたというオチがあったんですね
第1位、内角低め、打てない軟骨。
これはですね、もう多分一番この18年間で口にしたことはないかな、
1000回以上言ってるんじゃないでしょうか。
吉田博史選手、
うん、
星野治選手、
うん、
大砲康明選手、
うん、
で檜山慎二郎選手、
うん、
彼らはですね、
うん、
もう絶望的に内角低めに落ちる球が打てない、お時期がありまして、なんで打てへんのかなと、お前らがそこに来るの分かってるやろと思うんですけど、
そう
打てないんですよね。
そうなんですよね。
なんでかなって考えたときに、実はこう身体的にそこを打てない作りになってるんじゃないかと思って、こう作り出した言葉が、
そうそうそうそう、
内角低め打てない軟骨っていう。
そうなんですよね。普通に考えたら、もう明らかに内角低めに来るっていう場面で、多分本人たちも分かってて、で、明らかにそこを狙って振ってるんですよね。にもかかわらず、かすりもしないと。これはもしかして、本人たちのせいじゃないんじゃないかというね、物理的に何かそれを阻害する要因があるんじゃないかということで、彼らには、共通のなんかこう、スイングを邪魔する軟骨があって、それを除去すれば、打てるようになるんじゃないかというようなことで、自分たちは慰めてたんですよね。
でまあ、星野選手といえばですね、
星野さんの選手、
今岡選手とセカンドを争ってる時期か、
ありました、ありました、ありました、ありました。
あの時にですね、
王、
王神ですね。
王神ですね。はい。
今岡が優れてる点は、
うん、
打席が自分に近いことかなと、質問したんですよ。
そうそうそうそう。だから結局左バッターだから、打席が一塁に近いと。その分内野安打とか増えるじゃないかと、今岡に比べると。ですよね。
と思って、伺ったらですね、星野の打球は一塁に近いから。打席が近いけども、
うん、
打球も違う。
そうそうそうそう。
内野安打になりえないじゃないかと。
要するに、引っ張り専門の1、2年間ばっかり打球が行くから、内野安打ならないじゃないかということですよね。僕はあれを聞いて以来ですね、小兵の左バッターを見つけると必要に三遊間を狙わせるという野球ゲームとかもやっても癖がついてしまいましたよね。まあ赤星なんかがそれをやってくれてるのがいざ救いと言いますか、まあ、藤本もそういう感じでやってますし、まあその遺伝子は受け継がれてるのかなと思うわけですけども、なんといってもそんだけ内角低めを打てないですね、左バッターがチームの中にいるもんですから、チームの勝利保守がですね左バッターの内角低め、すなわちですね、右バッターの内角低めに変化球を投げておけばバッターというのは打てないんだと勘違いしてしまうという恐ろしい副作用もあったということもありましたね。
大阪ドームは大詰め9回の裏、タイガースーアウト1塁2塁、バッターボックスは7番の矢野、ピッチャーは佐々木、1対0と守るベイスターズが1点リードしています。ピッチャー佐々木、矢野に対して第2球を投げました、打ちました、いい当たり、センターの上を越える、さあ初めての失点になるんだ、センターからその上を越える、セルがサヨナラのチャンスがある、1人帰って同点だ、1塁ランナー2塁3塁を回って和田がホームに帰ってくる、サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ、佐々木の日本記録を打ち砕いたのはこのところ近代が得ていた、不審でいたタイガース、大阪ドームでの応援に来ました、しかしまだ上空を上げはただまた、これは見えない、大阪ドームで見事なサヨナラヒット、センターオーバー、打球が消えていく、矢野長打、二塁ランナーは今帰って同点、一塁ランナーはでも二塁三塁を回って勝負、サヨナラのホームイン、2対1タイガースサヨナラ勝ち、ついに佐々木の日本記録を奪いました。
最近俺のリード相手に言われてる気がするんやけど、
それ全部外角スライダーやからちゃうの。
ああそうか、
気づけよ
FITN。
では次の話題について。
なんでそんな暗い。明る
い。求人ファンにこう司会を任せたのは間違いない。
では次の話題。
そうそう、
テンション上げて、
テンション上げていかんと堀内監督は覚えてけんよ。
そうですよ、うん、
監督は暗いんやから。
ため息が、
うん、これはあれですね、この間の、優勝に至るまでっていうんですかね、
はい、
うん、数多くの、うん、素晴らしい助っ人外人たちが、
いやいや、
阪神タイガースにやってまいりました。
言っていただかなくて、
それについて語りたいということでございます。
でも語りたいなんて言ってないですね。言うなら語ります。
ベスト3をなんか上げましょうとかありました。
そうですね。
これいろんな意味で言ったことですよね、ランキングみたいなのは。
私的ベスト3でいいんですよね。客観的じゃなくてね。
その数字とかじゃなくて。という点で、まずは言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。ベスト3の
3位からお互
い見てます。行きましょうか、はい、
3位か1位は瞬間持っててんけどな、うん、3位はやっぱり素直にですね、トーマス・オマリーとかを挙げておきたいです。もう単純にいい選手だったということで、
う
ん、
ああなるほど、まあ、そういうことね、
セットアウトを取っています。タイガースファンは1番に当ててくれたりという意味でやっぱり、うんうんうん、まあ普通にこれはもう普通だから、うんうん、特に他のコメントはないんですけど、うんうん、いい選手だったということで、スケット取るんであればああいうスケットを取りたいという、
僕正直92年の阪神で一番オマリーが好きでしたからね、
それだけですね。
なるほどね、
あ、特にコメントはないですから。
僕は3位はですね、隔離立てを投げるですね、だからやっぱり92年まで来てた外国人はハズレもありながら見るべきものもあるというか、
はい、
まあ、ハズレたり当たったりだったと思うんですけど、
はい、
隔離を外したことによってですね、
はい、
壮大な外れ外国人の波が阪神という球団に訪れてしまったんじゃないかという気が、もちろん隔離をですね、外れたか当たったかという議論はあると思いますよ、はい、でもやっぱり僕らが聞いてるのはですね、銀メダルで150キロ出て、フォークが鬼のように落ちると聞いてたんですが、来てみたら138キロしか出なくて、フォークも最初はどこに行くか分からなくて、 これでいいのかっていうね。
エンメさんはあの、あれですね、こう連綿たる阪神タイガースバスケットの歴史は隔離から始まった。
そう
それはなかなか、
やっぱあそこがねターニングポイントだったんじゃないかと。
大体ロブディアはみんな挙げますよね。
言いますよね。だからロブディアが一つのなんていうかな、
実はもう2番目だと。
あのね、違うだからやっぱりタイタニックじゃないけどさ、こうロブディアはもう突出して見える氷山の一角なんですよ、やっぱそこに至るまでね、こう滴りが
船が進む方向が隔離で失敗してたの
姿は見えないまでも隔離がケチのつけ始めだったことはやっぱり否めないと。
それは正しいですね、
うん、思うんですよね。10年間しか付
き合って初めて聞きましたね、それ、うん、
やっぱりダメだということでですね、でやっぱりその台湾とかでお茶を濁してる場合じゃないということで、勇気を持って、2億8000万大物外国人に乗り出していったのはやっぱり隔離がきっかけだったんじゃないかという。
ああ、なるほど、
気がします。
そういうことか。2位ですね。実は1位と3位の思い出ですけど、2位が何も関係なかったんですけどね。2位の助っ人ですから、これはじゃあまあこれも結局生まれと同じになっちゃうんですけど、あの暗黒時代でありながら大エースとして頑張ったマット・キーヨ投手ですね。
キーヨね、
で、うん、これはもうあのタイガーファンじゃない人に、うん、ぜひ訴えておきたいところなんですけども、うんうんうん、あの暗黒時代でですね、勝率が3割しかなかった阪神タイガースにいて、うんうんうん、4年間で5割以上、うん、あの投手は、キーヨ投手を買ってるわけですよ、うんうんうん、これは本来なら、うん、プロ野球の歴史にバッキーとかね、うん、と同じぐらいの、うんレベルで語り継がれてもいいはずの当初なんですけど、暗黒時代でやったために、うん、こう忘れ去られていってしまう可能性があるという、うんうん、かわいそうな、そうですけど多分世の中たくさんあると思うんですよ、うん、例えばあのウェルズのポンセとか、うん、あれもローズのおかげで多分忘れ去られてるんですけど、うんうん、でも選手としては素晴らしい選手だったし、うん、語り継いでいくべき選手だと思うんですよね、うんうん、そういう意味でいいには、うんうん、キーを投手を知っておきたい、不安なところであれですけど。
じゃあ僕の2位はですね、シークリストじゃないかと思うんですね。確かにね、そのダメ外国人列伝みたいなことはよく言われますよ。でまあハイアットだ、グリーンウェルだ、ディアーだ、いろいろ出ますよね、有名どころがね。しかしですね、彼らはね、そのまあ例えば今年の阪神に、グリーンウェルが来たら、あるいは今年の阪神にグレンが来たら、これ優秀な外国人ですよ、はっきり言って。シークリストですね。誰がどこを見てなぜ撮ったのか、何をして欲しかったのか、何一つわからないまま帰っていったじゃないですか。顔も正直今思い出せない、黒人だったのか白人だったのかすら思い出せない状況があるじゃないですか。でもやっぱりね、あそこからあのもう外れとか当たりとかいうレベルじゃなくなってきたという、その、うん、外国人である必要さえないのじゃないかという、
あの年のストーリーは、うん、シークレストとマクドナルドがどっちも来てるん
ですよ、ね、そうそうそうそう、
お前らどこ見てこれ連れてきてるんですか、2人が見たのほんまに、
うん、そう
なんかこうルーレットとか決めてない
あの辺からその疑惑がね出てきましたよ、ね、
カタログ疑惑が、
うんうんうん、
もう実物見てへんやろ、
そうそうそう、だからもうあのダメスケットを思い出す際にさえ触れられないダメスケットがいたからこそ、やっぱりディアやグレンやあの辺が光り輝けるんじゃないかと思いまして、2位にはシークリスト選手を推したいということで、ね、ございます。
で、じゃあ1位、まあ、2位3位と言うんですけど、うん、ましたけど、1位でやっぱりですね、阪神タイガース今まで踏んできた歴史を、
はい、
やっぱ1位で最も焦ったわけなんですけど、やっぱりマイク・グリーンウェルだと思うんですよね、やっぱり、
それはもう異論の余地はないと
思う、2億7000万払って7試合で帰っていくような助っ人を、しかもあの代理人はですね、あのかの大ホークスのミッチェル、速攻を変えてしまいました
から、はいはいはい、
と同じ代理人だったんですよね。
あら
それをそれしてたらまた雇わんやろと、
雇わん
その辺をちゃんと見てたんかお前らはと思うわけです。
まあ見てなかったでしょうね。
そういうもう本当ちゃんと助っ人とかその辺も全部その本人のプレーの、うん、ある内容を見るのも当然なんですけど、うん、周りの環境とかもね、
うん、
全部って取ってくるのが当たり前やろと思うわけですよ、うん、そういうこう助っ人を取る時の、うん、心構えをですね、うん、マイク・グレンを思い出してやってはいけないことをちゃんと心に刻んでですね、うん、これから助っ人を取り行っていただきたいと、
はいはい、
そう阪神タイガースは
そうですね、
ですね、うん、まあ星の阪神で優勝しましたけど、
うんうんうん、
吉助ケットは実はアリアさんですよね、取ってきたわけではございません、マリックスから譲り受けまして、まだ実際タイガースの野手助ケットの取り方が治ってるかどうかっていうのはですね、分かんないですよね。
そうですね、独自のルートで取ったって言われてもね、
そこに心配があるんで、
金券で大丈夫なのかという。
そうですね、そうですよね。グリーンを忘れるなということで、1位にはグリーンを押したいと思います。
わかりました。ですね、まあ、悩んだんです、非常に。
はい、
いろんな外国人の名前が出ては消え、出ては消え。そこで、熟考の末に選んだ栄えある第1位はですね、はい、かつて三好球団社長という方がいらっしゃいましたが、はい、あの方が、通い詰めておられたという、はい、散髪屋の、親父、彼を第1位に挙げたいなと思いますね。
ゲットじゃないじゃないですか。
いや、何言ってるんですか。だからですね、あの三好球団社長はですね、その自称メジャー通のその単発屋の親父の意見をですね、非常に尊重してたんですね。彼が、この選手いいよ、グレンっていうのがおってねって髪切ってもらいながら言われると、あ、そうなのかと鵜呑みにしてしまって、それを獲得してしまうという信じられないような事実があったわけですよ。これ動かしがたい事実なわけですよ。ある意味彼もね、あの阪神タイガースのためを思って、力を貸してくれたわけですから、そして彼のおかげでこんなに楽しい数々の出会いが実現したわけですから、彼を超える助っ人は、いなかったんじゃないかということでですね、彼が第1位とさせていただきたいと思います。
わかりました。
どうでもいいな。タイガース以外はそんな話あったんや。
スケット外人のつもりがスケットランキングになってしまった。
現在6連敗のタイガース、そしてこの地元甲子園球場は5月の6日中日戦に勝って以来1月半勝利がありません。地元甲子園で12連敗というタイガース、勝利まであとワンアウトはあと1球。ツースリーから第8球を投げました、打ちました、センターミロライナー、史上の動きに余裕がある、掴む、試合が終わる。ベンチの中、ヤブの周りに選手が集まって握手を交わす。マウンド上リベラのところには守っていた野手が近づいていく。ようやく、ようやく甲子園球場でタイガースが勝ちました。5月6日以来長かった甲子園の勝利、屈辱の地元甲子園の連敗12で終止符。ヤブリベラのリレー、2対1タイガースがジャイアンツを下しました。
本当にあったかもしれない
怖い話。
センター新庄、ライト坪井、そしてキャッチャー山田の岡田阪神。
もう一つの未来を語る FITN。
それでは、続きまして中継ぎの方々、阪神タイガースといえば中継ぎが素晴らしい球団だった、いや今もぐらいなんですが、その方々、今年相次いでお亡くなり
死んでる死んでる来てますよ
なってしまいまして、
来てますよ。
その方々に対し追悼の意味を込めまし
てまあね、
2人が語らいますので、どうぞお聞きください。
まあ、あの追悼って言ってしまうとちょっとかわいそうなんで、レクイエムと鎮魂歌であるという魂を沈めていただこうということですね、思い出していきたいなと思うんですが、
これもベスト3でいいんですかね。
ベスト3形式でいきましょうか。じゃあ、今度は僕からいきましょうか。
はい、
中継ぎランキングの第3位、そうですね、まあ、やっぱり弓長かなやっぱあの92年にですね、まあ、栄光 の、 なんかあの先発陣がですね、まあ、できたわけです、初めて。それまでは猪俣が発症したり、野田が急所したりしただけでエースだと言われるぐらいのチーム力だったわけですが、マイクが14勝して、初めてですね、こう、あ、一人のピッチャーでこんなに勝てるんだということを我々は思い出したわけですよ。 で、なんでマイクが受賞者もできたかっていうと、もちろん数々の素晴らしい完投勝利があったわけですが、やっぱり弓長の力はですね、外せないなと。で、まあ、満月の日には行動するとかですね、数々の伝説を残したり、一度でいいから弓長を先発させてみたいという夢を抱いたりですね、中継ぎっていうその絶対的存在の素晴らしさ、頼りがい、そしてそのストッパー、まあ、当時は田村ですけれども、彼につなぐことの素晴らしさ、教えてくれたのはやっぱり弓長だったんじゃないかなと。その後も長く活躍してくれたことへの感謝も込めて、弓長選手ということでお願いします。
では次私が3位、実は弓長を3位にしようと思ったんですけど、言われてしまったので
失礼しました。
横芝進む投手を挙げないと思わないですよ。
語ってください。熱く語ってください。
彼はですね、まあ基本的には長すぎなんですけども、ロボットのタイマーでは先発もやらされたりしてですね、はい、余すとあの狭い名古屋球場で、あの132キロのヘロヘロストレートを駆使してですね、8回まで完封したりしたんですよ。でも打線のレグはなく、
ちょっと待ってください、ヘロヘロストレートってのはちょっとね、あのね、レクイエムになってないと思うんですね。あの、すご弊があるじゃないかなと。
132キロの剛速球で、
ね、そうですよ、実際あの早く見えるらしいです、あのフォームで投げたら。一回止まってますからね、ここで。テイクバックの方が一回止まってるにもかかわらずボールが投げられるという。
8回まで完封してるのに、打線の援護もなく0対0でいって、9回中村拓司に3番ホームランを打たれたりしてですね、そんな感じこともあってですね、長続きでいいように降伏され、
はいはい、
谷間でもいいように先発させられ、
うん、
あんだけいいように使われたのに、11勝しかしないんですよ、10何年やって。
そうですね、
で、引退の時のコメントが、まあ満足してます。
その、ね、
まあ、
まあ
どこまでがまあだったのか、彼にとって。
やっぱ文学の素晴らしさを知りましたね。行間を読むというか、まあ。
まあ11章しかしませんけど満足してますなのか、まあ11章もできたので満足してますなのか、もうその辺の答えがすごく気になったんですけど、聞けずに、あれは致してしまいました。
それはもう、受け取る人の気持ちにお任せするというスタンスなんでしょうね。見も素晴らしいと。
まあ、まあ、そう、中継ぎ。センバスとイオンに使われた阪神タイガースの、まあ、中継ぎ投手に総長賞として
分かりました。
総長賞とし
たい
と思います、
はい。では私はですね、まあ、まあ、1位にしてしまうとですね、かっこよすぎるので、ただ名前を挙げないわけにはいかないので、はい、遠山選手を2位にしたいなと。やっぱりね、中継ぎピッチャーのピッチングで、テレビの前でボロボロ泣いたのは、ね、彼が初めてですよ。で、中継ぎピッチャーっていうポジションは、その仮にもそのいわゆる先発とかストッパーとか、あるいはその剛速球とかね、目を見張るような変化球とかがなくても、創意工夫と、努力と、根性でなんとかなるんだということをですね、彼は身をもって見せてくれた、でもちろん伊藤敦はあの、まあげないですけど、僕はベスト3には、あの彼も同格なんですよ、同格なんですけど、あとはですね、そのオリックス時代、阪急時代にやっぱりそれはそれで光り輝いた時代があったじゃないですか。 それに対して遠山はですね、ルーキーの年こそドラフト1位、86年、そこそこ勝ちましたけれども、その後不遇の時代を経て、あの野村監督との出会いなければですね、そのまま消えていったであろう選手じゃないかなということで、中継ぎっていうのは、リストラされたプロ野球選手の最後の、チャンスなんだということを彼は全国に示したと思いますので、その功績は大だな。
なるほど。
彼の後ですね、阪神タイガースにその頼れる左ピッチャーが耐えた日はないと。
なるほど。
いうことも含めて素晴らしいと。ありがとうございました。
なるほど。
そして伊藤敦。
じゃあ私は2位に、じゃあ逆に伊藤敦を押したいと思います。
なるほど。
もうこれは何ももはや言うことはないんですけども、今まで3打1つぶしてきましたから、70試合投げて、年俸4000万しかない、ブルペン投げたまま考えたら1球何本で投げてんねんっていうレベルなんですよね、あの人は、それをでも拾ってくれたタイガースのそんな恩返しですからと、あの記事の中で泣けましたからね、本気で、こんな素晴らしい人はいないと、で、金沢が去年50試合投げて、今年なんかもう去年使われたからええわって感じですけど投げてましたけど、違うと。
そうです。
悔しかったら、毎年50試合じゃ投げてみようと。
そうだ。
で、その年調子悪いなと思ってもですね、去年疲れたから今年はちょっと分かんなと思っても、頑張って投げてみようと。伊藤敦見習えると、お前は。と、金沢へのメッセージとして、
そうそう。
2位に伊藤敦を、ごしたいと思います。短いですけど、もう本当に伊藤敦には語り尽くしたなと。
こんな時間では語り尽くせないと逆に言うとねよくわかります。
なるほどね、以上。
はい、じゃあ私の中継ぎ投手の数ある中継ぎ投手の中で、1位に選んだ選手は竹内これしかないだろうと思うんですね。で、まあ彼はですね、中継ぎだったのか、先発だったのか、そもそもピッチャーだったのかさえ怪しいわけですけれども、やっぱりその当時阪神タイガースに在籍していた山田勝彦捕手の存在ももちろん大きかったと思うんですけれども、外角への、ストレートなのかスライダーなのかもよくわからないような球をひたすら投げ続けることでですね、防御率1位を争うという奇跡まで起こした男ですよ。でやっぱ彼が我々の心の支えになり、かつストレスの最も大きな要因というのがありですね、象徴してたんじゃないかな、弱かった時代をね。これは間違いないと思うんですよ。でこのままじゃいけないということを最も我々に教えてくれたのも竹内だという、このピッチングの限界はこれですよということをですね、全力で見せてくれた、
全力で
で中継ぎ投手を先発にいましたらこういうことになりますということも全力で見せてくれた、球史に残る名投手だったのではないかなと思っております。
実は図らずも考えが一致しております
だと思いました。
竹内じゃないですよ。
あ、違うんですか。
あのですね、
はい、
どっちにするか悩んでるんですよ。
あ、竹内と、あ、そうですね、あ、そうです、そうです、はい、
山崎笠原投手です。
はい、そうです、はい、そうです。
一位に挙げたいんですよ。
その通り、
大会球団にとって最も大事なのは何かって、80敗するんですよね。80敗負けるんですよ。先発ピッチャー崩れたりして、
そうですね、
崩れた試合をどうやって終わらせるのか。
うん、
さっき挙げた伊藤敦也と山はこんな試合使えないじゃないですか。
使えません。
無駄遣い、必要な対戦処理というピッチャーがですね、最下位チームが必要なんです
ね。そうですね
時には山崎笠原投手がですね、時にはもう先発して最初から捨て試合を、
そう
すごいピッチャーになってくればね、まあ、デビュー戦こそ東京ドームで完封してですね、
そうですね、
笑顔で文句言われながら、うん、完封するという素晴らしいデビューを飾ったんですが、後のその後はですね、伸び悩みね
、
本格派として生きていくのか、なんと派として生きていくのか、結構悩みすぎた結果、ものすごく中途半端な、もう竹内か山崎かどっちが君だわっていう140キロしか出えへん上に変化球も出し曲がらないっていう、超中途半端ピッチャーですね。当時のタイガースは大量生産してましたけどこの象徴としてですね、やはり竹内、山崎、山崎の2人は外せない。
外せないね、
ええ、
でも今思えばですね、我々は一体山崎と竹内何を期待していたんだろうというさだから結局ね、竹内っていうのはある意味その谷間で先発させられるという意味で、そのローテーションの中継ぎ投手とも言えたわけですよ、
はいはい、
そういう意味では便利だったじゃないですか。山崎は僕はやはり言い訳だったんじゃないかなという気がするんですよ。なぜかというと彼はやっぱり若い、でまあ、発展途上であるという イメージ、果たして途上であったかどうかは別としても、イメージがあった。で、この試合はダメだとなった時に、彼を出すことによって私たちはまだ試合を投げてませんよと、明日につながる試合をしてますよなどというね、妄想をですね、まあ、僕らは持っていたんじゃないかなということなんですが、果たして山崎はあのままですね、育て続けて、どういうピッチャーになっているのか言われると、何も返すことがないというやっぱ間違ってたということですね。
まあ何ですかね、災害球団は悲しいところなんですけど、一度でも1年でも活躍してしまうと、あと5年ぐらいは夢を見てしまうんですよ。竹内も10勝したことありますし、山崎もその途中から出てきて、巨人戦の完封をはじめ、7勝したりしてるんです
けど、あるいは船木しかりね、
もうこれは弱い自分の宿命なんですけど、
ですよ、
一回勝たされるとどうしてもつながるしかないという、
そうなんですよね。
両チームの両者の1位が
分からずも1位しまっちゃい
ました、ね、
はい、果たして遠山や伊藤さんこれで浮かばれるのかという問題は残りますが
そんなところでよろしくお願いします
どうもありがとうございました。
甲子園の勝利は6月30日以来およそ1ヶ月ぶりというタイガース、勝利まであとワンアウト。 浅いのボールカウントワンツーリベラ4球目を投げました。打ちました。センター後方大きな当たりだ。センター下がっていく。なお新庄下がっていく。打球を見上げるジャンプする。センターのファンが拍手を送っている。その目の前で新庄がボールを掴んでいる。スーパーキャッチでゲームセット。セカンドベースを回って浅井自身は諦めない。諦めることができない。なんで今の打球が取られるんだ。まだセンター方向を見つめています。代打の浅井。センターの頭上を超えるホームランにはならないまでも、センターオーバーの長打確実というところ。これしかないというタイミングで新庄が飛び上がりました。スーパープレーで試合が終わりました。そしてタイガースの連敗は7でストップ。阪神広島14回戦、タイガースはメイリベラの完封リレー2対0広島カープを下しました。
曲がらないスライダー、落ちないフォーク、球威のないストレート、草野球が大好きです。 FIT、
それではここでゲストをお迎えしております。ゲストの方、自己紹介をどうぞ。
っていうか最初から言いました。もう40分間ずっと待ってました。
すいません。
広島ファンの寺岡です。今年の阪神戦の中で印象に残っている場面といえば、5月に、2位まで上がって ここで甲子園でいよいよ3連戦、三立て食らわしてもうペナント面白くしてやろうっていう時に食らったあの3連敗。もうここは5月どころか6月7月今年のペナントも広島終わったんじゃないかっていうぐらいの衝撃を食らわされました。もう
期待はしてたんですか。
期待はしてました。もう金本を貢いで始まった失意のシーズンだったけど、前半は高橋の大車輪の活躍で、あれがあったからこそまだ勝ち星もいくつかあったし、まだまだ A クラスの望みもあったし、阪神が逃げようがまだ捕まえられるんじゃないかっていう期待もあったしね。もうあのね5月の3連敗は本当に効いた。
へこんでましたね。
だって立ち直るまでに3ヶ月かかった。5月に負けて、だから次にやっともう一回
秋口にやってました
。もう一回だから A クラス狙おうと思った
から新しい目標が見つかるまで
8月半ばだし、もうほぼペナント終わりかけ。順位もクソもない時期にやっと上目指そう。
ああ、なるほどね。
なんで3連敗でだって3ヶ月かかるなんてもうおかしい。それだけの衝撃を阪神に与えられたから
ね。やっぱりあの他球団ファンとしてはですね、あの初戦阪神だからそのうち落ちてくるだろうみたいなことを、うん、結構言われたんですけど、うん、思ってましたよ ね。
あったかもしれない、うん、あったかもしれないけど、もうあの瞬間にね打ち砕かれたというか、その希望はなくなって、
うちは無理やと。
もうダメや。もういいです。あの時少なくともね1ヶ月ぐらいはダメだと思って、5月でせめて6月はダメだと思って捨てれば、うん、で7月にまた戻ってくればいいと思ったけど、はあはあ、もう1回チーム状況が上がってくるのは黒田の連勝が始まる8月まで待たないといけないっていう、うん、
まあ
そこまで、うん、うちは苦しめられたわけですよ。
カープにはじゃあ僕らそこでとどめをさせたと考えていいわけですか、うん、なるほどね。まあじゃあ
ね、だから阪神が他の球団にとどめを刺したっていうのはどこなのか。吉松の5月だったから
。ジャイアンツファンがどこでやられたと思いましたか。
うーん、いつかな。
もう阪神には追いつけへんなって思った瞬間っていうか思ってましたし、最後の方
阪神に追いつけへんなって思ったのは多分ダブルスコアになりそうになくなった時、まあ、だから、10勝何敗かぐらいになった時にもう絶対無理やなと思って、
はいはい、10勝5敗で5はもう無理、まあ、10勝5敗ってことは5ぐらいしか差がない。
いや俺はもう 10勝5敗がすごい追いつかれるっていう感じで逃げてたんやけど、
5敗ではもう
巨人戦は
あかんかなと。
へえ。
まあね、しかもその内容が、うん、あのざまじゃ。
やっぱ阪神戦で怪我人が出てやもんね。
っていうか、設定とかじゃないもん。なんじゃこりゃあれじゃあ、
まあ、確かにね、うん、巨人に苦しめられた意味がなかったですよね。
あれじゃあダメだ。
ジャイアンツ戦、僕個人的にジャイアンツ戦で、あ、もう今年大丈夫だと思ったのは、うん、8回か9回に8点とかしてあったじゃないですか。
ありましたね。
あれでも、これは、こいつら、ひわっと思ったんだ。
あ
もう一回やりましたしね、
アリアスが、ツーアウトからアリアスが、なんか、俺あの時、奇跡かと思ったんですけど、宇宙から流ししたんですよ。で、回復タイム、回復したタイムなんですけど、あの時、アリアスがこれしたら、勝つやろ。この球団勝てるで、思ったんですけど。
正直、最も阪神に対する、こう、見下した感じが、こう、差別的な眼差しが強い球団だったわけじゃないですか。
ありありとありまし
たよ。私は全然そういうの感じられなかったですね。むしろ尊敬の眼差しというか、羨望の眼差しというか、僕らもあんなところで野球がしたいなっていうような。
いや、まあもう確かにもう先発陣は別に羨ましいとは思わないですけどね。中継ぎ以降はほんまに羨ましかった。
3つ座っても私です。ちょっと
あれは年にしてもそれでも羨ましかった。
他はまあ横浜はもう
開幕でぶつかってるんだけどね。
ぶつかってるっていうか負けてるんですけどね、
うん、あの横浜はやっぱりあのそう開幕で負けてそうわーと思ったんですけど、
う
ん、その次の日勝って
3戦
目勝った時に3戦目その逆転した時に、
う
ん、もうベンチの雰囲気が、
うん、やっぱダメやっていう感じでし
ょ。そう、ベンチの雰囲気が最下位チームのベンチの雰囲気すごい分かるんですよ。あ、これじゃない負けやみたいな。
わかるなあれな。
あれであの
すごいわかるよな。
ベイサーズはその3戦目の時に開幕もあの逆転してうちが逆転したらなんかもうまだ1点だったんですよ。逆転してまだそんな開いてないのに1点差のにもう諦めてるんですよ雰囲気が。
あ、この顔どっかで見たことある。
あ、こいつらもう逆転されたら1点差でも諦めちゃう球団なんやって思った時に、うん、あもう今年ベタ
に。ほんま一挙手一投足その三振した時、ボンダーを打って塁に走ってる時、打球が抜けていった後っ申し訳なさそうに追っかけてくる時、もう彼らが何を考えてるのかが出てくるのが分かるんですよ。今何をどんな気持ちでプレーしてるかっていうのは、そしてそれを見てるファンが今どんな気持ちなのかっていうのも痛いほど伝わってきて、あの本当にだから横浜ファンを見ると心が痛むというか、ああこんなんだったなっていうと、
ヤクルト、
うん、そうヤクルト中日は結構最後まで、うん、
っていうかね、中日は結局負け越しましたからね、そうめはさせなかったんです、結局、
スワローズは難しいな。実は加速してんねんけど、やっぱり古田の影がずっと上手くて、
そう
どんな中継ぎ陣に
したそう
まあとどめっていう瞬間は多分なかったんですよ。気がついたら勝ち越せてたっていう感じで、やっぱりその、うん、神宮で勝つたびにあなんとかなるかなという感じになっていったという。
あ、
一時期本当に神宮球場で勝てない時期がありましたから。
中日ヤクルトがライバルだった
と。そうですね、まあ、それは本当そうですよ、
はい、あれだけのゲーム差開けててもね、
うんうん、
中日ヤクルトは何だか分かんないけど、
うん、
どこまで行ってもついてくる。
そんなに中日にも苦しめられた感覚はなかったんですけど、気がついたら、うん、勝ち越せなかったですね。
最初負け川上健進にガセスラップ使ってきて、
はいはいはいはい、
その後剣士が怪我してからガーガーって勝ったんですけど、うん、まず最後の方で平井という最後の方で川上剣士に負けた時代、
うん、
で誰もいなくって勝ちまくった時代で、うん、平井に負けまくった時代っていうのが今年あったんで
三部作
そう三部作これで結局負け越しちゃったんですよね。
あ、なんかできればねその岩瀬を打って勝つとか、そういうのが欲しかった
ですね。そういうのが印象的な試合がない。
正直言うとそうですね。
だって対岩瀬今年37打数1安打ですよ。金本がヒット1本だけ。
それが満足していないっていう。
ああ、そうですね。
まだ完全燃焼。
でどうなったらほら満足できるのか。
なんか勝ち越
し。全球団勝ち越しは。
そうだね。
やっぱり
大事かなやっぱり。ああ、そっかそっか。
スワローズは結果的には満足してるけど。
まあ満足ということで言えばその金本なんですけど。僕ら阪神ファンはもう申し分ない満足を感じてるじゃないですか。で、そのね、だから岡田監督になって、まあ金本は去年はちょっとその赤星に花を持たせすぎたと、
いうことを言ってるじゃないですか。今年は、まあ、岡田監督の勧めもあって、ガンガンホームランを狙っていると、去年ホームランが少なかったのは、要するに前後のつなぎを意識したからであって、今年はホームランを狙うんだと言ってるじゃないですか。でも、手岡さんにこの間それを言ったらですね、そうじゃないんだという
。出たなっていう。
あれがあるんですけど、ちょっと説明してください。
金本、いつも40本打てるって言われてる選手なのに、うん、ね、蓋、1年がやってみて、蓋開けてみれば、うん、20本台だったシーズンが何年かあったりとかね、うん、だか本気になった本気になったって言っても、うん、多分吉野ファンから見れば、うん、29本で終わるんじゃないかもう絶対29本で終わるって30本打てないってもう甲子園とかじゃ
なるほどね、
うん、だからそう4番の働きっていうものをそのホームラン振り回してホームラン打つっていうことよりも砂の野球とか自分の役割を果たすとかそういうところに求め始めちゃった以上も、うん、大きいホームランは狙えない、
うん、
どんなに筋トレしてももうだから自分の筋トレの価値をホームランの本数に求めるんじゃなくて役割を果たすことに置き換えちゃってるから、
うん、
今さら意識転換してもそれはちょっとね
やっぱ檜山とは違うってことよね。
そう
檜山は正直そのホームラン捨てることによって、
うん
むしろ良くなったんですよ。金本はやっぱりね、3割30本、うん、30盗塁っていう。
甲子園で左バッターっていうのは厳しいね。
まあね。
だからどんなに振り回していいって言われて、うんうん、で自分はホームラン狙いますって言っても、もう体がそういう4番バッターっていうその、
うん、
何繋ぐ野球になっちゃってる。
うんうん、あじゃあ僕らそんなに心配しなくていいってこと
ですか。全然
逆にす
ること。だからもう。金本振り回すって言ってるよって思っても、
うん、
いざやってみたら、うん、赤星が前にいるから進塁打打たなきゃって、
うん、
もう打席に入ってみたらあなんかいつも通り打ってるじゃんってなるから
なるほどねあそれはちょっと安心
全然心配しなくていいと思う
そうなん
ですよ、ね、あとはそうさっきねちらっと出たんだけど、うん、巨人がこう今年の阪神みたいになりなりたかったみたいな話があったけど実は逆にそう、ね年頭の対談とかでも、うん阪神の巨人化っていう話がちらっと出て
たり我々ちょっとそれはしてます、うんはい、
そういうの聞くとねやっぱりこう金本を貢いじゃった立場としては面白くないわけだもう持ってかれた立場とすると
そうですね、
阪神は本当に巨人化するのか
はいはいはい我々、要するに、そういう方向性がやっぱり、野村監督がダメになって、野越野監督に変わったあたりからですね、このままじゃダメだと。野村克也なる名将にですね、を持ってしても、この戦力じゃどうしようもないんだということが分かってですね、これはもう補強だと。もうどんどんいい選手取ってこないかんと。で、それをやって許されるのかということを考えたんですけど、我々が立てた論理はですね、その、要するに阪神タイガースっていうのは、巨人を倒すためにそもそも生まれた球団であってそれのためなら何をしてもいいんだと匿名球団なんだというねその論理を立てて、まあ自分の中で了解でとりあえず一回巨人を倒す優勝するそれによってその対抗軸といいますか、新基軸を打ち出してですね球界をもうちょっとこう巨人一極集中界から解放していこうという使命感を感じて、まあ、やってたんですよ。で、実際優勝してみてですね。
ちょっと、今思い出したんだけど
さ。そうなってないんじゃないかなという気は。
今シーズンの阪神は応援できないってそう言ったような記憶があるんじゃないかもし阪神が巨人化するんだったら今シーズンは応援しないとかって、なんかこう、高らかに宣言して、ねえ、ちょっとこう、ネットで言い合えたりとかしてたん
だからもう常に僕らそこでなんていうかこう行ったり来たりはしてますよ、
そうで結局こう優勝果たしたわけなんだけど、これでここからどうするか
ですね。そうですね、
うん、
だからさっきの匿名球団の論理で言えば、うん優勝してですね大義を果たせば、
うん
かっこよく、みんな全員解散するんだ
と、
球団ごとなくなるんだぐらいのね、ドラマを僕らの中で描いてたんですよ。
あ
それがですね、岡田彰布という OB 監督に全ての財産が全譲されですね、さも、元からそこにあったかのような、 連続性を持とうとしてるという事態です。
こうエンディングがはっきりしなかった
んですよ。そう
ちゃんとこうエンドマークが出るような展開にならないまま、また To be continued になっちゃって、
そう、ちょっとどうしたらいいのかなってのが
あるんですね。点ではイラブとシマエナギは来年ダメな方がいいのかもしれないですね、
僕らにとってはね、そうかもしれないですよね。
そうだから今年の話はそれだから一段落するんだよ、でじゃあ来年阪神はこの巨人化の道をまた進むのか、進んでもいいのかっていうところをどう思ってるのかな。
今年もなんだかんだで金使ってないドライナーが鳥谷にはすごい金を使ってるはずですからね。
でしょうね。
実はあれはローズ国防を取るよりも鳥谷に送ってる方が多分すごい補強になってるんじゃないかという気も
将来的にはね、
鳥谷次第ですけど、するんですよね。ということは巨人以上の金満補強を今年もしてるんじゃないかという仮定すら、
いや、まあ、あのね、ドラフトに関しては僕はだからもう今の制度上ね、巨人に持っていかれるぐらいならっていう感覚で、有望選手を、まあ、囲い込まなきゃいけないっていうのは、できる球団をやっていかないと、ね、本当にそれこそ一極集中になるんで、広島がそれをやるべきだとは思いませんが。
やるべきじゃない。できない。
できない。
できません。ファンから言ってもできません。
阪神は、まあ、儲けてるわけですから、それやんなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。ただ、FA 市場に関しては、一回だからもう、これはですね、痛い目にあった方がいいんじゃないかな。まあ、散々まあ痛い目にあってきましたが、岡田阪神に関してはその最初の出自の段階で FA 選手を持って A クラスに入ったりしないでですね、やっぱり来年は片岡、金本で、イラブ、島柳と、散々な目にあって
島柳はトレードやし、
まあトレードやけども、
解雇さん
の選手と違うんです
か、まあ、でもその辺は武田ハンカと一緒なんですよね。イランを締めない
取りたくても取れない選手じゃないですか、でまあそういう意味では、ちょっと痛みになった方がいいのかなという気はしますが、出してせっかく手に入れた優勝をやすやすと手放してしまって、よくも出ますよね、ま
あ、巨人化の方向はとりあえず一段落
一瞬はしてるってことですね。今年僕はしてたというふうに、いいんですかね。
巨人化したことはどういう意味があったのかっていうのは一回ちょっと考えたら分かるね。
ああ、まあそうだね、それがまた今年の優勝の意味っていうところにつながってくる
だろうし、ね、
よかった
縦の冒頭と全く一緒のことなんですけど、まあ結局その十何年間頑張って選手が取れない状態で優勝の意味になってしまったというところに不満が残りましたというのは
そうね、
あるんだけど、これあの論理が順番なんですけど、金本がいなければ多分藤本と赤星は触り打ってないと思うんですよね。
ああ
金本が筋トレ文化を持ってきてくれたから、彼らがパワーアップしたっていうのは確実にあるんで、金本がなかったら赤星と藤本はあんな豚じゃないか、だからできたはずだって言われるとそれはないと思うんですよ、やっぱり。
なるほど。
阪神タラス の, そのこう筋肉むくむくのために金本は来てくれたんだと思ってるんだ私は。
やっぱずっと言ってきたけど、なんで阪神がずっと弱いかっていうと、その入団してきてもすごい先輩がいないから、いきなり舞い上がっちゃうというか、その自分はもうそこそこチームの中では大事だみたいに思っちゃうというところですよね。だから今回大物ルーキーである鳥谷が入ってきて、あるつついとかいろいろ入ってくるじゃないですか。でまあ若手もまだまだ桜井だの木田だのいるじゃないですか、彼らがやっぱ乗り越えるべき壁として、まあ最後金本とかに機能してもらうとこまでやってもらって、初めて総括するとこかなという気はします、
はい、だからそうすればこれから入ってくる人たちは赤星や藤本やを見てその俺らも筋トレして乗り越えなってなるんで、もうそういう補強する必要はなくなるはずなんですよね、
そうせないかんよ、これ以上だから新たな FA 出来上がりを取ってくる補強はやめないと、やめないとダメですよね、
どんどんその新しい若手が見本になっていくという形、
こういい循環でこうどんどんどんどんチームが活性化していく、
目指すべき方向としてはそうでしょうね。
あとトレードはねしていいと思うんですよ。
トレードはしたら
トレードは、ですね、トレードダメってするじゃないですか。
それは意味がわからない。
あれはね、わかんないです
ね。どんどんしないと。
お前ら阪神、そんな阪神の矢野とか、あの阪神伸びちゃうやんけとかって言ってる人がいるんですけど、阪神の選手入りましたやんけ。
入るってな、あんまそれ意味がわからんけどね。
トレードは大事ですよね。
だからまあ結局だから、あの、ファンの中にもそういう体質っていうのがずっとあったと思うけどね。その、生え抜き霊山主義というかね。その、生まれを問うわけじゃないですか。関係ないでしょ、野球選手としては。たまたまの問題でしょ、本人のせいじゃないじゃないですか、どこの球団から始まったかっていう
のは。例えば、あの、高橋由伸が来たら、言われても仕方ないと思うんだけど、お前逆指名だけじゃ入ったやんけって。
や、そうそうそうそう。逆指名ね、入ったやつはあれやけども、好きで入ってるわけじゃないからね、ほとんどの選手は。
矢野の時代は
とか、ね。うん、お前は中日におったやないかっていうのは全く的外れなことであって。だからまあ、そういう意味ではファンも変わってきたよね。そういうファンが白い目で見られるような雰囲気は出てきたんじゃないかなと。
それはまあ、そういうことは、FA はこれから必要ないはずに、だと、思ってるんですけどね。
確かにこういう場面で、ね一発のあるバッターが出てくるっていうのは、ドラゴンズ側からでも嫌でしょうね。
そうでしょうね。一発出れば、もちろんサヨナラです。ただゲームの流れで言いますとタイガースが追いつかれています。その中で同点タイムリーを放った福留に盗塁というのがありませんでした。セッカーは大きな当たりのポール際の大飛球でした。一気に勝ち越しはなりませんでした。中日9回表ボールカウント2エンド2バッターボックスの大砲に対して第7球を投げました。ボール 2-3 一発を警戒していますドラゴンズのバッテリー。あって矢野をセンターフライ、そして今川をキャッチャーゴロに仕留めているピッチャーの落合英二。4対4同点9回の裏タイガース、対勝ムードがもう延長戦ムードに変わっています。ボールカウント 2-3 から落合8球目を投げました。打ちました。左中間に舞い上がる大きな当たり、目を下がる目を下がる、フェンスに落ち止まる、入っている入っている、間違いない、入っている。大砲がセカンドベースの前で右手を高々と甲子園の上空に差し上げた。9回2試ランナーなしから中日の一挙4点の同点劇。そしてその裏前田大砲サヨナラホームランだ。サヨナラホームラン、ホームに帰ってきた大砲もみくちゃになっています。筋書きのないドラマ、それはすなわち野球。この目は大砲のサヨナラ第3号。
岡田明46歳、青い波に揉まれた経験が男を成長させた。視線の先にあるのは栄光か挫折か、それを見届けたい。 FITN
岡田阪神についてはいいんですか。
阪神については、次回ですね。
ずっと触れよう触れようって触れずに来ますよね。
触れられないんですね、あまりのことにね。
ちょっと聞いてーな、あのさ、サンスナのコーナーの文章がですね、読めないんですよ。読み物どっちか成立しないんです
よ。目には入ってくるんだけど、脳みそ通ろうとしないですね。
何言うてんの、この人は。でしかもね、岡田阪神になってからの方が明らかに口数だったりするんですよね、タイガースに対する、自分の。もう毎日は岡田の発言に、こう、なんかコメントを。こう、ノムさん自体、星野さん自体は、ああ、そうそう、やっぱ分かってやろう、この人の人をで、終わったんですけど、ね、記事を読んでから。記事の時に、ああ、分かってるもんなー、やっぱ絵描こうかなーって終わるんですけど、岡田に対しては、一言一言でも突っ込んでしまうんですよね。何を言うてんねん、お前と。それは違うやろ。実はそれを楽しんでるんじゃないかっていう気がものすごくするんですよね。
俺、哲氏と出会ってですね、初めに最も学ばせていただいた価値観がですね、頭悪いんかなっていうね、問題設定ですよ。まあ、高校1年生の時ですけれども、現実に目の前でその野球をやってる阪神の選手はですね、とても常識では信じられないようなプレーや采配をですね、表現するときにですね、我々はどう考えればいいのかっていうのを僕はそれまで曖昧にしてきたんですよ。うん。で、やっぱ何か、プロ野球選手だから、考えがあって、僕には計り知れない、深い資料があってのことなんだろうというふうにそれまでは考えてたんですけど、高校1年の時出会った哲氏というですね、私の新しい友人はですね、頭悪いからアホなんかなってもう断罪したわけですよ。そこからですね、もしかしてアホなんかもしれないそう考えたら全部わかるやんっていうことになってしまってですね、それをひたすら連発するようになったんですが、この5年間あんまり言わなかったですね。やっぱまたそれが出てくるのかなと思うと楽しみでもあり不安でもあり、また
ああいうですよね。突っ込み続けるとやっぱり疲れてきて、突っ込む突っ込みがやらなくなってくるんで、
やっぱこの5年間は本当に癒しやったと思うんだよね。
突 コミずつ勝てる球団になってくれたら一番なんですけど、
そうそうそうそうそうそう、
やっぱ勝っちゃうと突っ込めないんですよね、うん、勝ったからいいかって思っちゃう
だ突っ込むばっかりで、それが何にも現実に反映されない日々をずっと送ってきたわけじゃないですか、それのまあなんていうかこう救いとしてね、もう僕ら限界まで行ってたじゃないですかもう吉田阪神の終わりぐらいにはその段階でやっぱ野村監督が来てくれて、すごく僕らが言ってたことを次々とやってくれると、それどころか僕らが学ぶものも多いと、初めて野球選手を尊敬できるということが分かって、で、ね、星野監督になって勝利の喜びも教えていただいて、まあじゃあ今度僕らはですね、勝ちながら、で突っ込みながら、楽しめるようになれれば理想なのかなという。
その辺はできます？できます？そういう野球、そう野球その勝ってる時って、どういうふうに楽しんでるの？普段はそもそも弱いとか突っ込みを楽しんでる
らしいですけど、楽しんではいないかな
弱いとか普通に怒ってるだけですか、
うん、怒ってるね、怒るしかできないから
意味ならのションベンカーボンみたいなとか笑ってね、笑わないまたションベンカーボンかよとか
まあね、菊池原が出てくるの見てまた菊池原かって
見たわ
見たわも
う、玉木ばっかり当てにするなって
まあでもなんていうかな、もうさっきも見たっていうね、うん、感じは特によくあったんですよ僕らも。でそのやっぱりさっきも出ましたけど山田捕手のリードですよね、うん、これが最も僕らが突っ込んだ回数の多い対象だと思うんですけど、外角初球スライダー要求してで2球目外角スライダー要求見たわーって突っ込むわけじゃないですか3球目外角スライダー要求してそれも見たわーって3段落ちぐらいになってるわけですけど、それがね笑い飯のネタじゃないんだからっていうことがあるんですけど、
あ、うん、外角スライダー勝彦っていうホームページがあるんですからね、
そうそれが成立してしまうと
ありえないですよね、うん、
まあそういうのはもうね矢野が後に繋いでてくれるでしょうからないと思うんですよ、うん、
結局矢野の話だったら岡田の話にならないの
でだから結局岡田はね、まあ言ったらその古き良き、まあ意味でも悪い意味でも阪神タイガース的な人じゃないですか。だから彼をですね、いかにその乗り越えて、自分たちでものを考えて、野球ができるかっていうのが阪神の選手には問われていると。
岡田をうまく乗り越えられるならば、阪神もさらに新しいステージに
行ける。そう。で、そっから出てきた監督じゃないと、うん、超えられないのかな、はいはいはい、新しい阪神を作っていけないのかな。
岡田に突っ込みつつ選手のプレーを楽しめば、
そう
週3強を
ワンランクアップ
で、岡田はあんなこと言ってるのに赤星はこんなにAプレーしてる、すげえ金本ホームラン狙ってって言われてるのに繋いでるとか
そういうチームを出していけばいい。
そうですね、
なるほど、
う
ん、監督いらないじゃない
ですか。違う、だからあくまで乗り越えるべき壁ですから
監督は突っ込みたいでしょ。
そうあのドラゴンボールっていう漫画があるじゃないですか、まあ、少年ジャンプの漫画全部そうなんですけども、最初 A っていう敵が出てきて、でそれを倒すと、ただもうちょっと強い B っていう敵が出てきてそれも倒すと、ただもっと強い C っていう敵が出てきてっていう風にしてずっと続いていって興味が続くわけじゃないですか。だから阪神タイガースもですね、まあ、優勝という壁はまず超えたということ でその次は日本一っても、もちろんあるんですけれども、例えば若手が金本や伊良部を超えていくっていう壁だとか、あるいは、野村星野の遺産を体に染み込ませた V 選手たちが岡田という旧大前の阪神大使と超えていくのかそういう物語をですね一つ一つ楽しんでいければ
なるほど、
長く楽しめる少女漫画になるんじゃないかという
のは岡田阪神も意味のあるもの
として残され
ていくってい
う、そう、
この辺岡田が名監督だったらどうしようとしてるか全くらないですかね、
それに関しては全く心配してないですね、
必ず我々に突っ込ましてくれる素敵な球団も、
なんといってもヘッドコーチは平田ですから
首脳陣がコミック球団
なんですか、笑かしてくれるんやったらねそれはそれでいいんですけども、うん、岡田監督もいろいろある人ですからね深く追求しませんが、まず身辺をきれいにしていただいて途中で解任されるようなことのないようにしていただきたいなと、
笑わしながら勝ちてくれるチームを目指せればベストということですか、
そうですね、
岡田ならそれができるんじゃないかと、岡田と今の戦力なら、
まあ岡田という新しい敵が出てきたと頑張れ阪神タイガースの選手たちと
レベルを上げて頑張れ
と、だから仲間になるかもしれないわけですよ倒せば
なるほど、
そうベジータみたいなもんですから、ドラゴンボールといえばね これ倒せへんでこの強い敵はと思ってても倒せば認めて仲間になるかもしれない。
なるほど、わかりました。長い間どうもありがとうございました
ありがとうございました。
これにて2004年鉄&延命新春対談を終わります。ゲストは寺岡氏でした。司会は橋竹でした。どうもありがとうございました。
最後に今年は来年は今年は俺が優勝だって言わんでいいですか。国土ローズもいるぜとか言わなくていいですか。
堀内の優勝は別に見たくない。
よく言った。
この番組は野球の未来を真剣に考える秘密結社 FITL がお送りしました。
ぶつかりながら見つけてく。いきなり強いわけ。